街のアルバム、イベント&トピックス、27ページ。桜に囲まれて、笑顔も満開。4月6日水曜日。辰田川沿いや飛鳥の緑道など、市内各所で桜が見頃を迎えました。生駒三麓公園では、シートを広げて花見を楽しむ人がたくさん。満開の桜を見上げながらお弁当を食べたり、写真を撮りながら桜並木を歩いたりと、思い思いに楽しんでいました。ピカピカの一年生、学校生活がスタート。4月11日月曜日、市内小学校12校で入学式が行われ、約1150人が小学生の仲間入りをしました。小中一貫教育が始まった生駒北小学校では、新1年生30人が保護者や上級生の見守る中、緊張した面持ちで入場。在校生の祝福を受けながら、学校生活の第一歩を踏み出しました。広がる菜の花と棚田の風景を満喫。4月17日日曜日。休耕田の活用と菜の花の循環、菜種油の再利用を目指す菜の花祭りが西畑町の棚田周辺で行われました。ハーモニカとオカリナの演奏、地元物産品の販売も開催。宝山寺駅からウォーキングで参加した人も、満開の菜の花と自然を満喫していました。読んで歌って親子で交流。4月20日水曜日。4月23日の子ども読書の日を記念し、ミッキーランドで図書館司書による絵本の読み聞かせが行われました。大型絵本を含む6冊の読み聞かせの合間には、わらべ歌を歌ったり、大きな布の下で体を寄せ合ったりと、会場には笑顔が溢れていました。頭と体を同時に使って脳を活性化。4月20日水曜日。体を動かすことと頭を使うことを同時に行い、認知症を予防するコグニサイズ。飛鳥の介護予防拠点施設で開かれた教室には、60歳から80歳代の15人が参加し、数を数えながら足踏み運動を体験しました。難しいけど楽しい、と参加者は息を弾ませていました。線路は続くよ、どこまでも。4月29日祝日。ベルテラス生駒ベルステージで開催された。つなげて遊ぼうプラレールに、たくさんの家族が訪れました。思い思いにつなげ、会場いっぱいに広がったレール。トンネルをくぐって、橋を渡っていくお気に入りの電車を見て、子供たちは歓声を上げていました。
住んで幸せ、生駒心地。今月の美食、28ページ。住んで幸せ、生駒心地。人のつながりがあふれる町。中垣さんファミリー。パパママ教室や子供の検診に参加したことがきっかけで、私も夫も友人がたくさんできました。近所のママや働くママたちと協力して子育てをしているので、子供も私たちも小学校入学に不安が少なかったことが良かったです。思い返すと、子供が生まれたことで、町とのつながりが一気に増えましたね。他にも、ウォーキングやお祭りなど、楽しいイベントがいっぱい。知れば知るほど、面白いことがたくさんあって、つながりが溢れる町ですね。家族構成、ゆりさん、たくまくん、さえちゃん、ひさのりさん。写真が2枚あります。1枚目、中垣さん一家4人が、にこやかに寄り添って写っています。2枚目、中垣さんのおすすめスポット、生駒駅前図書室カフェテラス。雑誌の種類が特に多く、コーヒーを飲みながら、 ゆったりと読書が楽しめます。写真はカフェテラス全体が写っています。写真終わり。今月の美食。野菜いろいろ峠の茶屋の名物カレー。石畳の道が残る暗がり峠。奈良街道沿いにある峠の茶屋末広。店の前からは生駒の街が一望できる。おすすめ商品は一番人気の野菜カレー。野菜がいろいろ。いろいろは数字の1616とも書かれています。いろいろ入っていることから16種類の野菜を使用する。カレー定番の野菜だけでなく、季節に応じてキノコや冬瓜など旬の素材も加える。カレー粉も4種類をブレンドするこだわりで、辛味を抑えて子供でも食べやすい味に仕上げた。暑くなると特別に立てた抹茶を使った特製かき氷も始める。ハイキングの合間に立ち寄ってみては。店長の山田末広さんのおすすめは、野菜カレー。税込み600円。写真が4枚あります。1枚目。トレーに野菜カレーとサラダ、付け合わせが載っています。2枚目。店長の山田末広さんの上半身の写真です。3枚目。お店の外観の写真です。4枚目。お店の内部が写っています。写真終わり。峠の茶屋末広。電話0743768495。西畑町1077-1-1。営業時間9時30分から16時30分。休業日は不定休で、12月末から2月の平日もお休みです。駐車場あります。生駒のうまいもん。6月の子育て相談。もったいない食器市。29ページ。生駒のうまいもん。生駒で食べられている未来に残したい料理を、生駒市健康づくり推進員連絡協議会の皆さんが紹介します。新子、新しい粉と書きます。祝い事や仏事に作られ、親戚や近所に配られた新子。もち米が高価だった時代は、米を粉にして作られ、餅の代わりとして食べられました。新子を足の葉で包んで茹でたものがちまき。子供の成長を願い、5月5日、端午の節句に作られます。足の葉が、足。悪いという漢字とひらがなの詩で、足と連想するため、大阪や奈良では、よし。良いという漢字とひらがなの詩で、よし、とも呼ばれていました。材料、団子粉250g、ぬるま湯200〜220cc、砂糖、醤油、きな粉、お好みで適量。作り方、1、団子粉をボウルに入れ、ぬるま湯200cc〜220cc をダマにならないよう、少しずつ加え、箸で混ぜる。2、全体に水分が回ったら手でこね、耳たぶくらいの柔らかさに練る。細長い棒状にし、端を指でつまみ、ねじって成形する。3、たっぷりの熱湯、分量外に3分ほどつけ、浮き上がってくるまで茹でる。茹で上がればすぐに、水にくぐらせ、水分を切る。4、皿に移し、少し冷ませば完成。お好みで砂糖やきな粉をつける。硬くなれば、焼いて醤油をつけるか、熱湯につけて柔らかくする。 6月の子育て相談。相談は3つあります。相談名、対象、時、内容の順に読みます。1、10ヶ月時、すくすく子育て相談。対象、平成27年8月に生まれた乳児。時、6月28日火曜日。内容、身体測定、育児栄養相談、手遊びの紹介。バスタオルを持参してください。2、2歳6ヶ月時、歯科、歯や子育て相談。平成25年12月に生まれた幼児。6月16日木曜日。身体測定、歯科、育児、栄養相談。3、3歳児、歯科健康診査、子育て相談。平成25年6月に生まれた幼児。6月30日木曜日。歯科検診、歯科、育児、栄養相談。いずれも費用は無料です。場所はセラビ生駒で行います。受付時間は9時30分から10時30分。申し込み不要です。母子健康手帳を持参してください。問い合わせ、健康課、電話、752255。もったいない食器市、3箇所であります。時、6月2日木曜日、ところ、南コミュニティセンター、せせらぎ。6月10日金曜日、ディアーズコープ生駒。6月16日木曜日、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。食器を無料で持ち帰ることができます。各10時から13時。持ち込みは12時30分までです。ゴミは持ち帰ってください。ガラス製、陶磁器製以外の食器や、灰皿、花瓶、土鍋の持ち込みはできません。問い合わせ、環境保全課、内線354。町人探訪、ボリューム26、30ページ。保護猫カフェ、ディアーキャット代表、沢江直子さん。沢江直子さんのプロフィール。90分900円、ワンドリンク付きで、保護猫と触れ合える、同カフェをオープン。野良猫と共生しながら、数の減少を目指す、地域猫活動にも取り組む。猫の日々の様子や、保護に関するボランティア情報を、Facebook で発信中。29歳。プロフィール終わり。最終目標は、保護猫カフェが必要なくなること。西松ヶ丘に昨年オープンした保護猫カフェディアーキャット。捨てられた猫や野良猫など飼い主のいない猫が十数匹暮らす。ペットショップや猫カフェで働いた経験があり、猫はペットショップで売られる一方、飼い主がなく殺処分されることが多い現状に心が痛んだ。殺処分される猫を減らしたいと、家族のように愛情を注ぎ、新しい飼い主、里親につなぐ活動をしている。印象深い猫がいる。今年2月に新聞で、ディアーキャットの活動が取り上げられた翌日、店のそばにカゴに入れて捨てられていた。後にメイとメグと名付けた2匹。一目で飼い猫と分かった。寒さと恐怖で震えており、しばらく経っても怯えたり威嚇したりしていた。ペットショップで買った猫を保護猫カフェに捨てる。そんな悲しいことはありません。最初は触ることもできなかったが、カフェで触れ合い、日に日に穏やかになる2匹。 徐々に信頼関係を築いた。人間にひどい目に遭わされても、また心を開いてくれる。そんな猫たちには、今度こそ幸せになってほしい。だから里親候補とは、面談や自宅を訪問するなど、譲り渡すまでに相当な時間をかけます。2匹も信頼できる里親と巡り会えました。平成26年度に県内で殺処分された猫は約1340匹。対して里親に譲り渡されたのはディアーキャットで十数例ほどだ。殺処分される猫を減らすために、猫を飼えば、まずは不妊手術をしてほしい。猫は生後半年で妊娠でき、1回に2匹から6匹の子猫を産むことをよく知らない人が多い。子猫の世話をするミルクボランティアの活動が広がりつつあるが、世話に時間がかかる子猫の多くが殺処分されている。一番大切なのは、飼い主の責任感。子供の来店を断る猫カフェが多いのですが、うちは断りません。子供の頃から命の大切さや動物との接し方を知ってほしい。動物を飼うことは家族として迎え入れること、最後まで責任を持って世話してほしいですね。最終目標は保護猫カフェがなくなること、幸せな猫が増えることを願って活動を続ける。生駒歴史街道、消費生活暮らしの Q&A、編集後期31ページ。生駒歴史街道、初代天皇の神武天皇が日向の国、現宮崎県から東に向かい、橿原で即位するまでを記した神武統制神話。これに登場する土地を神武聖跡と呼び、生駒の地名も登場します。長曽根彦が神武天皇を迎え撃った飛びの村が現在の上町付近と推定されています。大正3年に錦糸会が結成され、錦糸発祥史跡校が編纂されるなど、組織的に検証が始まりました。その結果、昭和15年5月、正式に上町付近が飛びの村の聖跡と認定され、神武天皇聖跡飛びの村検証碑が上町のレガイトバス停付近に設置されました。神武天皇聖跡飛びの村検証碑の全体の写真が写っています。問い合わせ、生駒ふるさとミュージアム。電話717751。消費生活、暮らしの Q&A。ワンクリック請求の解決を謳う業者に注意。質問。携帯電話でアダルトサイトの無料動画を見ようと、年齢確認ボタンを押したところ、いきなり会員登録され、登録料として99,800円を請求された。慌ててインターネットで消費生活センターと検索して、一番上に表示されたところに電話をかけた。すると、サイト業者と交渉するには4万円かかる。契約書面を送ると言われた。50歳代、男性。答え。インターネットで消費生活センターと検索すると、事業者の広告が表示されることがあります。他にも、消費生活センターに相談していると思っていたのに、実は行政書士事務所や探偵事務所だった、などの事例もあります。行政書士や探偵は被害者に代わって、業者と交渉をできません。消費生活センターでは、事例のような不当な請求、ワンクリック請求の相談には、アダルトサイト業者に決して連絡せず、 請求されても支払わないように助言しています。消費生活センターは無料で相談に応じているため、費用を請求することはありません。公的機関を装った記載があっても、不審に感じたら消費生活センターに相談してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ、電話730550、月曜日から金曜日の9時から16時30分、祝日は除きます。消費生活センターの巡回相談会を実施中、消費生活の情報提供やトラブルの解決を消費生活相談員が手伝います。第1火曜日、図書会館。第2火曜日、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。第3火曜日、南コミュニティセンター、せせらぎです。いずれも時間は10時から16時で、申し込みは不要です。祝日は除きます。編集後期、医療費の助成や3人乗り自転車の購入補助など、生活に密着した補助金があります。中でも今年度から始まった不育症への助成は、取り組んでいる自治体が全国でも多くないようです。特集で紹介した補助金が、皆さんの暮らしのお役に立てれば幸いです。村田、4月から広報校長課に仲間入りしました。初めて今月の美食の取材に同行し、店長さんの暗がり峠に対する熱い思いに感動しました。これから町の様々な情報をわかりやすく伝えていけるよう、紙面作りに取り組みます。よろしくお願いします。大石。北田原南北線の開通式を取材。学研生駒テクノエリアへのアクセスが良くなり、企業誘致も期待される道路です。開通直後から何台も車やトラックが通過、関心の高さが感じられ、一つの道路の開通で車の流れが変わることを実感しました。三原。生駒宣伝部の部員募集が始まりました。どんなフォトブックが出来上がるのか、どんなメンバーと Facebook 満点生駒を盛り上げていけるのか、今からワクワクしています。生駒ラブな皆さんの応募、心よりお待ちしています。井田。広報生駒の意見、感想は、はがき、メール、ファックスで広報校長課へ。はがきは、郵便番号 630-0288 東新町 8-38 へ。メールは、メールアドレス、広報課 kouhouka@city.ikoma.lg.jp。ファックスの場合、ファックス番号 741-1105 へお寄せください。